のホットグローイング。皆様、今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。今週もホットグローイングの時間がやってまいりました。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ、今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。本日はですね、2部構成となっておりまして、前半は玉のつれづれなるままの独り言、自分でつけておきながらいつも舌が回らなくて困りますが、つれづれなるままの独り言の11回目で、本日は前月勢いで違う話をしてしまったので、そのボディメイクですね、ボディメイクでこうずっと格闘しながらいろいろやっているんですけれども、その中で気づいていることとか、大切だと言われていることだとかをちょっとこうつぶやいてみようと考えてございまして、そんなことを通して皆様の少しでもヒントを提供できればなと考えております。で、後半はフレフレサラリーマンコーナーがございまして、私が応援させていただいている株式会社竹谷さんからゲストにお越しいただいて、生々なその働く現場のねお話を伺うするとともに、今週も皆様にお得な情報が飛び出すかもしれませんので、最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。ですね、秋はうまいですよね、いろんなものが。皆さんは秋と言ったら何ですか？サンマですかね？栗？何でしょう？まだ美味しいサンマを私は今年は見ておりませんが、どうでしょうか？そろそろ太ったサンマに出会っている時期でございましょうか？ね、今年はもう記録的な不漁というふうに言われてもいますし、まあ、その潮の流れが変わったということであったりとか、いやいや日本に来る前に大量に取られちゃってるんだって話もまことしやかにあったりなんかして、秋の味覚も変わっていくのかななんていうふうに感じておりますが、皆様いかがでしょうかね。こゆる秋とも言える、何食べても美味しい、あるいは食べやすい時期になりましたよね、体感する気候含めてということで、そのボディメイク、体を自分の理想に近づけていくっていうコンセプトから今日は話をしたいわけですが、まだまだ橋本たまきさん自身は遠く及ばないですよ、自分の理想にはね。何年前、7年前が一番やっぱりゴンと落ちた時があって、そこから比べると10キロぐらいプラスオンしてるから、でもそれは暴飲暴食っていうよりは、私のその消費できる体の条件と消費できる生活リズムっていうか行動療法の方なんですけど、例えば階段上がるとか歩くとか、そういうやつですね、代謝に関係する生活リズムっていうのが悪すぎて、需要と供給のバランスが合っていない。でも人より食べてるかっていうと食べていないけれども、それでもバランスが取れないということで、トレーニングジムに行ったりいろいろしながら、ここまでやってきたんですけど、あまりにも基礎的なベースが整っていないから、普通ね週2回とか行けば相応のこう筋力がついてきたり 実感が出てくると思うんですけど、私の場合疲労ばっかりが募っていっちゃって結局撃沈するとかいうことも起こるわけですよ。で、つくづく思ったのは、その世に言われてる一般論と自分の肉体が心地よかったり、に合ったリズムっていうのは必ずしも一致しない場合があるよねと。食べることも筋肉つけることも含めて、でもちろん食療法で食べないで最低限の栄養を入れて物理的にインを少なくすれば体重は当たり前のように落ちます。ですがこれは体が飢餓状態に陥るだけなので、一度は自分の蓄えてた脂肪を放出するけれども、次に栄養が入ってきた時にまた飢餓になったら困るからといって、溜め込む体質になるから絶対やめた方がいい話なんですね。で、私はこれ人体実験で3回もやってるので、体がもう頑固に貯蓄するという風にプログラムされちゃってるからなかなか放出してくれないわけですよ。で、ただやっぱり筋肉をつける、要はあのボディービルダーみたいに筋肉をいっぱいつけていく時の食事の仕方だったり、あるいは健全に、代謝を上げていくために、の食べる割合であったりっていうのは一応一般論では全然違います。もう皆さんもご存知だと思うけれども、高タンパク低カロリーで徹底的に追い込んでいくトレーニング、無酸素運動と有酸素運動を、両方取り入れていけば、で、無酸素運動の量を多くして筋肉の刺激を、ね、徹底的に30分からな長い人だと1時間ぐらいやるんでしょうか、やっていけばムキムキの筋肉は作っていけますが、あれは生活に必要な筋肉ではないので、その刺激を送り続けないとその筋肉ついたボディービルダーみたいなムキムキの筋肉は維持できないので、一生やっていかないとダメなんですね。筋肉って怖いですよ。簡単に脂肪に化けますからね、本当に。で、ボディービルダーみたいにああいうその筋肉してムキってやる体が自分の理想だっていう人は、生涯をかけてそれを自分の人生に取り入れる覚悟が必要だと。で、なんだっけ、知ってる？大流行した筋肉体操、みんなで筋肉体操とか夜中の1時、じゃあ12時過ぎに NHK が流した俳優さんがね、ムキムキやって、したらその大ブレイクしちゃったんだけど、今ね、彼の生活聞いてると、すげえストイックだもんね、本当に。で、それは、何が楽しいか私は全然想像がつかないのだけれども、筋肉は嘘つかないとか言って追い込むんだけども、確かにトレーニングすればしただけ筋肉は応えてくれる。で、これを少しでも楽にというか科学的にできないかといって、各地方面でですね、研究をして取り入れられたのが EMS という電気信号、低周波の信号を筋肉に送ることで筋肉を鍛えていくってやつなんですよね。で、昔だいぶ前からその家庭用の EMS のあれはあったんだけれども、それをさらに研究した京都大学の先生がいらっしゃいまして、 20Hz の電気信号を送ると非常に効果的に筋肉がついていく、寝たきりの老人でもその脂肪を定期的に与えていけば筋肉は増加するっていうことを学会で発表した先生がいて、でそれを機械化したのがロナウドがキャラクターやっているシックスパッドというところの製品なんですよね。 20Hz を明確に歌ってるのはそこしかなくてやってるわけです。なので少し楽してでも筋肉をつけていきたいという方は、ちょっと高いけれどもシックスパッドの商品を使うことを私はお勧めしてます。で、私はズボラなんで、ご飯食べながらとか、そういう筋肉信号を送られるんだったらいいよねというふうにして足のやつだとかそういうの持ってるんですけど、アンを乗っけるだけのフットフィットっていうのがあるんですけど、これ大バブレイクしてる商品なんですけど、これは本当に楽で、ふくらはぎとかが変わってくる実感があります。1日1回23分乗っかるだけで。ただしこれは筋肉信号 まあ、電気的信号で筋肉をつけていくということだから、全体のボディメイクになるかというとそうではないですよね。で、どうやっても無視できないのはやっぱり陰なんですよ。体を保つための栄養というのは絶対無視ができない。で、シックスパッドのジムで私が勧められた食べ方というのがあるんですけど、まあ、自分で自主トレも含めて毎日筋肉を動かすということを前提にして、毎食 25g のタンパク質を摂るということと、炭水化物も、脂質もバランスよく摂ってくださいと。ただし脂質は意識しなくても摂れちゃうから、摂るのであるならばいい、まあ、お魚系の油だとか、そういうものを摂るように心がけましょうということなんですけれども、基本はタンパク質6、炭水化物は6、タンパク質2、脂質2というバランスがいいですよ。つまり、ご飯も食べてくださいねなんですよ。毎食ね。いやでもですね、タマの場合はですね、その飢餓に備えた体になってしまっているがゆえに、夜炭水化物を6の割合で食べれば明確にどんなに頑張っても太ります。これはもう明確、何をどう言われても肉体がそう反応するんだからどうしようもない。なので私はそれを言われてはいるけれども、夜の炭水化物というのは極力減らしてます。でも本当に自分が食べたかったら食べるというふうにしていて、食べた分を翌日でチャラにしていく努力をすると。罪悪感を持つんじゃなくてね、極端な絶食に走るのではなくて、それをやる。でやってみて分かることは、毎食 25g のタンパク質を担保することがどんなに大変かってことです。でこれが筋肉をムキムキつけていく方だと、もっと言われまして、1回で 70g ぐらい取ってくださいと。私の体重で 70g っていうとですよ、コンビニで売っている胸肉あるじゃないですか、あのパックされてるチキンなんたらとかいうやつね、バジルとかやれなんだとかって売ってるじゃない。あれがだいたいね、1枚で 25g のタンパク質が取れるんですよ。1枚で 25g ですよ。 70g のタンパク質取るとは一体何枚取るって、3枚ですよ。3枚、他のもの食べれないし、まあ、1枚食べてもそりゃお腹いっぱいになっちゃうんだけどさ、無理でしょ。そうするとほら、タンパク質の、 あのプロテインの飲むやつとかを飲むことになるけれども、あれだって1回で取れるのが 40g 取れるか取れないかで、それはかなり濃厚なプロテインの割合で作らないとそんなに取れないんですね。となるとですよ、他に入るわけがないってことになるから、そうすると栄養のバランス崩れちゃうので、タンパク質は取って表面的な筋肉がついていくけれども、栄養不良が起きちゃうとか、口内炎ができ始めるとか、そんなことが起きちゃうんですよね。だからその自分の生活に合っている領域でやっていかないと絶対続かないし、それが仮に2ヶ月であったとしても飢餓状態に脳が必ずなってしまうから、リリースした時点で爆発が起きるわけですよ。こんなに頑張って、こんなに努力してきたんだから、これぐらいいいだろうが毎日続いちゃうから、あっという間にリセットされてしまうなんてことが簡単に起きちゃうというのが、まあ、ミソなわけで、なのでできれば短期決戦というよりは、まあ、短くても半年ぐらいをかけながら体を作り変えていくっていうことの方が、私は散々いろいろやってきてですよ、いいなというのを実感しています。で今年になってずっと悪戦苦闘しながらやっていて、すごく順調に、すごく順調に地道に、こう体重も落ち始めて、なんだろうな、見たくれが変わり始めたって言ったらいいんですか。それでもですね、ちょっと落ちが最近ありまして、9月にね、農業体験をやったわけです、 NPO で、そこで50人からのまかないを作るということでですね、まあ、結構いろいろやって、で、まあ、さらに 農作物をもらって帰ってきて、栗、生栗があったから、それを一人では食べきれないからといって、翌日にまたミーティングがあったんで、そこで一生分の栗ご飯を炊いたりとかですね、まあ、そんなことが 2、3日続いたわけですよ。食のその 炭水化物もりもりのご飯のメニューを作りっていうことをやってたらですね、あの胃がね、いや簡単に適応するのねと思うんだけど、ご飯ちょうだいご飯ちょうだいっていう、あのなんつうんでしょう、昔のこの状態に戻って、まあ、恒常性と言いますけれども、そっちの方が好きって体が騒いでいて、ついついご飯が食べたくなったり麺が食べたくなったりっていうことがここ続いていまして、そうするとあっという間にこう地道に何ヶ月もかけて落としてきたものがピョーンって戻るわけですよ。でこれほっとくとまたここで固定化してまたじりじり上がっていくんですね。なのでそれはもう分かっているから今ブレーキをかけているところなんだけれども、食べながらブレーキをかける。だけど大切なのは絶対的な、極端に炭水化物を取らない、糖質全部カットとかしないで、食べながら落としていくっていうのがやっぱり絶対的によくて、特に咀嚼運動は脳が満足する行為なので、ぜひぜひ、プロテインだけに置き換えるだとか、極端な糖質カットをするとかっていうことは私はおすすめはしていません。特に日本人はね、腸が長いので糖質取らなくなっちゃうと腸の中の善玉菌がみんな死んじゃうから、よろしくないというデータもあるぐらいなんですね。なので、適度な、あのお医者様の指導があってやるっていう場合は違いますよ。だけど適度な糖質を取りながらも全体のバランスをとって、タンパク質多め、脂肪を抑えめでいくことをお勧めいたします。ということで、年末にはもうちょっとマシな報告ができるように、また再びここから頑張りますのでお楽しみに。ということで、今日のつれづれなるままの独り言はここまでとさせていただきます。さて、お待たせいたしました。後半のフレフレサラリーマンコーナーでございます。今日は株式会社タケヤから、大橋隆之さんにお越しいただいています。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。緊張してます？
そうですね、ドキドキしてます。
まあ大丈夫、あのマイクは取ってクヤしないのでご安心ください。はい、
ありがとうございます。
はい。で、タケヤの中では何を担われていらっしゃるんですか？
私はですね、経理財務部に勤めてまして、主にですね、レジの遺産調査というものをしておりまして。
なんだってなんだって？
レジの遺産調査ですね。
遺産？
はい、違う、算数の算っていう。
あ、なるほど。遺産ってそっちね。あ、なるほど。
薬の方のあの遺産とか。
いやいや、薬の遺産は全然想像しなかったけど、まあ、数がちゃんと合ってるかどうか。
そうですね、はい。
日々見てる。
そうですね、銀行に預けるべきお金の金額が正しいかどうかっていうのをチェックしてます。
なるほど、なるほど、なるほど。じゃあすごい細かな数字を追っかけてるわけですね。
そうですね、はい。
レジって竹谷さんで今何台ぐらいあるの？
もうそうですね、100台、多く見たら100台ぐらいは。はい。
昔はアナログだったけど今は結構デジタルでしょ？
そうですね、はい。
セルフレジもあれば、
はい、
ほぼほぼ要は IT 技術 で、
そうです、ね、
瞬時に数字は出てくるよね。
はい。
その出てきた数字と物が合ってるかどうかってこと？
その、銀行の方に、まあ、実際に預ける金額と、そのレジの方の数字で出てるデータを付け合わせをして、まあ、ずれてる部分がないかっていうのをチェックしてます。
あ、じゃあお金じゃらじゃらは計算しないんだ。昔みたいにさ、10円玉が何枚あって、っていうことをしてるわけではない。
あ、そこも、まあ、携わってる部分もあったりするんですけど、大きいところはあの業者さんの方にお願いしてます。あ、
それも業者がやるの、
はい。
ほう、恐ろしい時代だね今はね。そうですか、なるほど。で、入ってからずっとその仕事をされていたわけではない？
まあ、そうですね、いろんなあの業務ありますので、今はそのメインでその遺産の調査をやっておりますが、当然あの取引様のですね、まあ、経費のお支払いであったり、
あ、じゃあ、ずっと内勤畑にいらっしゃった？
あ、 ですね、1年目に総務部に所属になりまして、2年目に一度売り場の方に、食品の売り場の方に行きまして、で3年目から今の経理財務部の方に所属になっております。
なるほど。で今、12年目でしたっけ、はい、そうかなるほど。じゃあ圧倒的に内勤のスタッフサイドのお仕事がすごく多いことは変わりない、
ね、はい、うん、
1年ぐらいか。
そうですね、
現場行ったのは、
ね、はい、
その現場を経験したからこそ見える内勤の大切さだったりとか、はい、あるいは現場の大変さだったりとかってあると思うんだけど、 ね、はい、そこら辺は どんな風に受け止めてらっしゃいますか。
そうですね、やはりその、まあ、売り場の、まあ、活気があるっていうのがあるので、
うんうん、売り場はね、
売り場の方の活気があるので、うん、まあ、そうですね、私もまあ内勤ではあるんですけど、うんうん、まあ、応援とかで売り場に行ったりすることがありますので、うんうん、レジの袋詰めだったり、うんうん、まあ、補給ですね、商品の補充だったりすることはありますので、うんうんうんうん、まあ、そこの、まあ、自分も声がでかい方なので、うん、活気を持ってこうお客様と接していきたいと思ってます。
うんうん、じゃあ売り場は活気があるところで、
はい、
それの売り返しで言っちゃうと内勤は活気がないっていう風に聞こえちゃうんだけど、
はい、
内勤の面白さだったりとか、そのやりがいのあるところっていうのはどういうところ。
そうですね、やりがいのあるところ、まあ、やっぱり、まあ、お支払いとかもそうなんですけど、期日とかそういったものがあるので、うん、きっちり、まあ、期日は守らなければいけませんし、あとはそうですね、まあ、直接、まあ、お客様と接するのは、まあ、売り場の方に比べたら少ないんですけど、うん、やはり売り場の方を、まあ、お客様だと思って、まあ、サポートであったり接していくっていう、そういう点ですかね。
なるほど。が、
はい、
面白いってこと、
まあ、大事に心がけなければいけないなって思ってます。
なるほど、なるほど。NHK のドラマでめちゃくちゃ受けちゃって、すで、
はい、
にもう第2弾の呼び声が高い、はい、これは経費で落ちませんっていうね、はい、経理の人たちを主役にしたドラマがあるんだけど、はい、あれの中でも、はい、まさにリアルなストーリー展開として出てくる経理部門そのものをもうアウトソーシングしちゃおうっていう潮流が日本でも5年前ぐらいだったかに一時期あったんだよね。もう経理そのままそっくり、
はい、
中国の企業にアウトソーシングしちゃってコストダウンを図るみたいな効率化の一端として見られたっていう、はい、まあ、流れがあって、今はちょっとそこ落ち着いてると思うんですけど、はい、そんな話を聞くと、その経理財務で働いていらっしゃる大橋さんとしては、はいはい、物申したいと思うところって何かあるんじゃないの。
物申したいですか、
うん、いや、はい、いやアウトソーシングしていいと思っちゃうのか、どっち。
いや、まあ、それは極力そうですね、自分たちの力でこうやっぱり頑張っていく必要っていうのが、あると思いますね。
うん、自分たちの力で、私はね、自分たちの力で頑張るっていうよりも、経理だとか総務っていうのは機能ではあるけれども、機能以上のなんていうんだろうな、軟骨として機能、はい、まあ、まさに役割を果たしているところがあると思っているので、はい、その軟骨抜いちゃったら動きが鈍くなるでしょっていうのが、
はい、
その組織全体最適を見たときに、はい、思うわけですよ、
はい、
だけど部分最適で見ちゃえば、コストだけで見ちゃうと人数がこんなにいるのかだったりとか、社内の中にいなくてもいいんじゃないかみたいな議論って出てくると思うんだけど、
はい、
私はそうではないんじゃないのっていうふうに思うんだけど、そんな観点ではどうですか。
そうですね、やはり今でも、まあ、以前に比べたらだいぶ人数というのが少なくなってきまして、うんうん、まあ、その少ない人員の中でも、もう最大限の、まあ、努力をして、
うんうん、
まあ、そうですね、売り場の、まあ、会社全体を支えていると思ってます、
うんうん、そうだよね。そういうなんていうんだろうな、どの、あ、それがね、小売業が本業であったとしても、あるいは、花形の売り場があったとして、はい、そうじゃない売り場、はい、例えば何百万の商品を扱う売り場もあれば、はい、竹屋さんの場合ね、
はい、
100円のもの、100円しないものを一生懸命売ってる現場もあるじゃない、はい、どっちが偉いとか素晴らしいっていうことではなくて、
はい、
お客 来てくださったお客様の笑顔を作るのは両方とも同じなわけだから、
そうですね、はい、
担当しているその自分の役割に誇りが持てたらいいよね、
はい、
でそれはあの売り場に限らず内勤の人も、はい、自分たちがいるからこそ今このことが可能になってるんだっていう自負とか誇りとか感謝とか、
はい、
そういうのが日々感じられたら素敵だななんていうふうに思うんだけど、はい、そこら辺は大橋さん的にはどうですか？バッチリ言わせたくはないけど別に
まだそんな自信を持って言えることはないんですけど、うん、まあ、やはりあの電話でですね、売り場の方からまあレジがこうなってしまったんですけどどうしたらいいですかという問い合わせはあったりするので、うん、そういう時にまあきっちり答えられたらそうですねいいなと思ってます、
うん、なるほどね、直接お客様の笑顔を作るわけではないかもしれないけれども、営業スタッフの人を通して笑顔を作るってことはできるわけだし、
そうですね、はい、
ね、結局その結果としてみんなで笑顔になっていけたら素敵だよね、
はい、まあ、サポートすることで、うん、まあ、お客様にも笑顔になっていただくっていう、うんうん、はい、気持ちで取り組んでます。
なるほどね、なるほど、そんな、大橋さんが、はい、竹屋のここがおすすめという、はい、まあ、初めて竹屋をお耳にかかっていただく方もいるので、
はいはい、
御徒町の、まあ、俗入ディスカウントストアというかなんだけれども、はい、そのぜひちょっと足運んでよの、はい、セールスポイントを一言でどうぞ。
わかりました、私がですね、2年目にあの食品売り場で、レジを担当していた時はですね、うん、まだ現金とポイント払いと、あとはお買い物券ですね、うん、その、まあ、3種類ぐらいしかあの支払い方法がなかったんですけど、うんうんうんうん、今はですね、うん、アリペイ決済であったり WeChat 決済、ペイペイ決済、au ペイ、楽天ペイなどですね、あとまたクレジットカードも使えますので、うん、様々なですね、決済方法を利用できますので、
あれも使いたいよね、スイカとかそういうのもね。
あ、そうですね、電子マネーも使えます、
ね、スイカ結構早かったよね、対応がね、
はい、
うん、という決済も使えるところが売り。
お、そうですね、決済方法がいっぱいありますので、うん、かつですね、まあ、その決済に応じて割引もあったりしますので、
うん、
大変
キャンペーンがあったりとかね、
はい、
なるほどなるほど、まあね、消費税 10% に上がりまして複雑なレジの対応が求められたりする昨今ではございますが、
はい、
足を運んだことがない方、こんなものが手に入るのかというあのワンダーランド状態ですので、ぜひぜひ、御徒町に来たら紫のビルまで、ぜひ足を運んでいただけたらなというふうに思います、食べ物から仏壇まで、何の、あの、その、ま、なんでやねんっていうふうに思うかもしれないけども、紳士服、女性物、ドラッグストア的な領域、日用雑貨、ペット類等々、あと生鮮品、
はい、
等々もありますもんね、
はい、
そんなところにもぜひ足を運んでいただけたらと思います。で最後に何か近々のご案内ありますか？
はい、10月26日の土曜日からですね、
はい、
12月の18日の水曜日まで、
ね、うん、
はい、竹屋冬のギフト祭事を8号館2階にて開催しております。10月26
日早いですね、
はい、はい、ぜひお越しください。
8号館2階というとですね、ちょっと細い路地を入ってたところの1階に文房具とかが売っているところの上ですね、
はい、
イベント広場のところで、その冬のギフトの受付等々があるそうです、
はい、
皆さんぜひ足を運んでみてください、はい、ということで、今日は竹屋から大橋さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドヒャー、あと1分というところでねギリギリセーフみたいな感じですけれども、秋も深まり、そしてね、竹谷さんの話によるともう冬のセールが10月の終わりからは始まるということで、まだ秋楽しんでないよって人もいると思うんですが、季節の移ろいは早うございますので、皆様なるべく早めにね、いろんなことを対処して年末は余裕を持ってお過ごしいただけるようにご活用いただければというふうに思います。はい、でまだまだイベント等々も残っていらっしゃる方もおいででしょうから、元気に様々と多方面でご活躍くださいということで、今日の放送はここまでとさせていただきます。あなたの素敵な人生にいってらっしゃい。